ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。洋和会ラジオの時間です。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生、6月になりましたね。
はい、そうや ね、もう雨降ってたしな、今日もな、
ね。はい、うん、今日6月11日はですね、傘の日なんだそうです。
マジ、何それ。
はい、この日から梅雨が始まる年が多い、はい、ことから、日本洋傘振興協議会という、多分傘を普及する会が、はい、6月11日を傘の日に制定したそうです。
ああ、それは面白いね。
ですね、面白いですね。はい、関東も梅雨入りですかね、もうそろそろ、ね。
和傘はないの？
和傘協議会もあるかもしれない、
ね。あるけど、和傘もええなと思ってんねんけどね。
カランコロンと板を履いてですね。
ええやんとな、は
い、いいですよね。うん、私晴れ女なんで、あんまり傘はこう持ち歩けばあんま刺さないんですけど。
あ、そうなんや。
ま
あ、
この時期だけはですね。
いいね、
はい。先生は晴れ男ですか？
僕はね、そうやね、晴れてるね、大体ね。
あ、本当ですか？
うん、頭晴れてるからね。
あ、
つまんないね。
いやいや、あの、私は頭晴れてるから晴れの日が多いのかもしれないです。はい、梅雨のね、あの時もジメジメした時もこう晴れで行こうということで。
そう、
はい、
そうだよね。今日もニコニコ元気で楽しくやりましょうね。
はい、はいはい、そうですね。今日もやっていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
斉藤健一の
問題解決。
この番組では皆さんからお寄せいただいた仕事上の課題、プライベートなお悩み、人には言えないあんなこと、隠しきれない大きな野望などについて、斉藤先生が時にはあっさり、時にはねちっこくお答えいたします。今アクセスしている洋和会ラジオページか Facebook の洋和会ページから投稿してください。また斉藤先生洋和会へのお便りメッセージ、洋和会ラジオで取り上げてほしい企画などもお待ちしています。東京洋和会も盛り上がりましたし、今日も元気にやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくね、ゆっきーちゃん。
はい、先生、今週は設定、状況設定がかなり細かいご相談ですが。
そう、
はい、
前もそうやったで。
前も長かったんですけども、今日も気合い入れて読ませていただきます。
あんじゃ、まあ、
よろしくお願いします。
あ、そうかに。
ペンネームソニアさんからのご相談です。
ええ名前やな、ソニア。
かわいいですね、うん。斉藤教授こんにちは。教授の講義をさまざまなケースを思い浮かべながら楽しく真剣に視聴しています。一つアドバイスをいただきたいことがあります。周りを巻き込んで改革改善を行おうとするとき、一番難しいと思うのが事なかれ主義の上司です。詳しくは後に述べますが、事なかれ主義の上司がいる状況でプロジェクトを進めるためにはどうすればいいでしょうかということで、この事なかれ主義の上司というのはですね、役職定年が近く、2、3年以内に子会社へ出向となることが分かっていて、その間はただ問題なく過ごしたい、功績を挙げてもメリットはないので目の前の仕事にも消極的、むしろこの先の出向先にとって受け入れやすい人脈を持ったおとなしいお客様であることを目指しています。自分の上長には苦手意識を持っています。で、その上司の役割ですが、事業部横断的プロジェクトの形式的なマネージャーで、実は配下の PMO が行っています。プロジェクトを進めるためには関係部署との交渉や調整だけではなく、職務権力、おそらく職務権限による強制も必要ですが、関係部署の協力や歩み寄りが得られないため、そのプロジェクトの見通しは暗いものとなっています。で、この上司の困った状況というのがですね、周囲に強要されたやり方、つまり前例や慣習しか認めない、交渉相手の言い分や要求をそのまま受け入れてしまう、関係者に詰め寄られると黙ってしまう、問題解決策や計画修正案が一時的にであっても、この上司の上長や関係者に負担をかけるものだと承認しない、 プロジェクトチーム内部の負担や努力で済む解決策には積極的で、時に厳しい要求をする。この上司のさらに上長への報告は最低限で相談はしない。このような状況でプロジェクトを進めるのためにはどんなアプローチが有効でしょうか。どうぞご教示くださいという。
これはね、なんか最近難物が多いな。
多いですね、はい。
いやでもね、逆に言うとね、そういう難物が結構出てくるっていうのは、そういうのでみんな苦しんでるんだね、やっぱりね。
そうですね。でこういう人はどこにでもいそうですしね。
いるいる、
はい、私も当たったこと、ああこういう人いるなっていうのが 2,3 人は思い浮かぶのでですね。
でもね、はい、俺ものすごくその不思議に思うのは、あの横断プロジェクトなるものじゃん、
はい、
というような言い方してたよな。
事業部横断的プロジェクトですね。
事業部横断的プロジェクトでしょ、はい。事業部横断的プロジェクトで今言われたような資質というかな、特徴を持ったね、上司がそれのリーダーになってるっていうのは普通ちょっと考えにくいんですよ。
だから形式的なリーダーで実は
PM をやっているんですよね。うん、そうやろ、それは聞いたわけ、
はい、
それで僕は、
はい、
ほんなら PM にいわゆる実験っていうのかな、はい、PM がしっかりとそれをマネージしたらいいやんと思ったら、
はい、
いわゆるそやなし、やっぱりちゃちゃ入れることになるわけよ、
おそらくです ね、
はい、ね。とするとね、僕はどっちみち子会社かなんか行くわけやんか、
はい、
それでもしプロジェクトが本当に重要であるとするんやったら、それで俺はその重要でないプロジェクトもあると思ってるわけ、
はい、
でひょっとしたらなんかそこにね、いわゆる会社の思いみたいなのがあって、まあ、こいつどっちに子会社行くんやし、だからそれまで、まあ、横断プロジェクトみたいなところで、まあ、気軽にやってもらったらええやんみたいな、
なるほど、
だからその下にいる子はちょっと被害者やけど、まあ、どっちみちすぐいなくなるから、まあ、ええやん的に思ってるんやったら、まあ、それはそんなもんやで、ええと思うね、
はい、
ところがそうは言いつつも、もしそれが重要なプロジェクトで、
はい、
たまたまその上司の上司がそういうことに気がついていないっていうことも可能性としては十分あるわけ
ですね、はい、
で僕はね、おそらくね、これこの「妖怪ラジオ」を聞いてる人たちの中でね、僕の考え方が参考にならないケースもあるんですよ、
はい、
それ何かっていうとね、はいはい、皆さんは会社の内部にいて悩んでる人やん、
はいはい、
俺は会社の外から中へ入って、まあ、コンサルタントとして中へ入って戦う人間やから、
はい、
この立場が違うんですよ、
はい、
で、僕は過激派なんですよね、
はい、
で過激派っていうのは何かっていうと、要するにやっぱりクライアントは別にそのオーナーと呼ばれるその社長であったり専務であったりっていうようなことではなくてね、もちろんそのオーナーは担当者はこの人です、でも会社を良くするか良くしないかだけの話やから、会社を良くする上で阻害要因になるものを排除するんです、やっぱり。
なるほど、
ね。でこれは一度お話してるのかどうか分からへんねんけど、外部の人間だからやっぱり僕は直接社長に、まあ、頭の中にイメージとしてあんねんけども、そういう役員でもうこれは全然あかんみたいな、
はい、
それは僕はやっぱりね、社長に対してこの人を外すことを提案するんですよ、
はい、
でこれは外さない限りね、このプロジェクト成り立ちませんみたいな、
はい、
で僕は理由は3つありますみたいなことを言うてさ、
はい、
でやっぱり社長に納得してもらって、それ社長はそんなん言うよ、僕嫌やみたいな、今度は僕代わりにやるでみたいに、で僕は実際に役員にはちょっと話しながら、
はい、
これはこういうことちゃうかみたいなことをこう言うたりするんですよ、でおそらく社内の人から見てみたら、僕が最初言うたように、いやそれは参考になれへんわけやん、
はい、
ただしね、僕は今までそういうことをやった人っておれへんもんやろうと思うんやけど、やっぱりここでね、その人含め、あるいはその PM の人も、それから横断プロジェクトやから他の連携しなければならない別の部門の PM の人もきっといるんやろうと思うね、とするとね、この人たちがやっぱりベクトルを合わせてね、このプロジェクトを成功させるためにはこういうことが必要ですみたいなことをね、やっぱりちゃんとした 文章っていうか人を説得できるような内容のものをね、僕はその情緒を最初からすっ飛ばすことは別にいいとは思ってないねんけども、いや私らこう思ってるからこれを一緒にね、情緒も一緒にそのこれの担当役員とか担当役員とか社長のところにね、こういう形でやりたいんやっていうふうに持っていきましょうよって言って、それで情緒がいやさっきの話やったらそんなんなあかんと、お前ら勝手にやれみたいななことやったら、もう彼には一応話したんやから、今度はその人飛び越えてな社長とかいうところに持っていくんやろうと思う。
なるほど、
つまりな、俺はみんなによく考えてもらいたいことっていうのは、あの前調べたら昨年だけでね、2011年に自分の意思に反して会社を辞めざるを得なかった人っていうのは140万人いるんですよ。ね、つまりこれはリストラであるとか、会社が倒産することによって辞めさせられたわけ。
なるほど、
家族含めてみ500万人や。つまりな、この人たちが職を失ったのは誰のせいかっていうとね、みんなはいやそれは経営者やろって言うんだけど違うと、経営者もそうやと、管理職もそうやし、ね、今の言う上長のやつもそうやし、それと同時にね、自分たち関係ないと思ってる平社員もそうなんですよ。なぜならば、そういうことを自分たち問題ありと思いながら、どっちみち無理やもん言うたらね、自分たちに跳ね返ってくるからやめようって、そんなことやめとこうって言うた結果、そういうこと起こったから。
なるほど。
ただそれをね、ドン・キホーテのように一人でね、なんかこう槍持って風車に向かっていくっていうのはそれは愚かやと。だからむしろね、やっぱり自分たちの結託するっていうことじゃなくて、みんなでやっぱりこの会社を良くするために、プロジェクトを成功させるためには、プロジェクトで得られるものっていうのはこれだけのベネフィットあるやんかと、でこのプロジェクトがうまくいかなかった時のマイナス点っていうのはこれだけ大きなものちゃうかみたいなことをね、しっかりと抑えた上で情緒を巻き込んだ上で、僕はやっぱりしっかりと討議する、つまりね、フェイスイシューなんですよ、やっぱり。要するに僕らがよく言葉として言うね、課題に直面するよ、課題を避けるんじゃないと、ね、だからそれで僕は情緒を含めてこういうことがあって、これはやっぱり重要で、何としてでも情緒にこういう考え方をしてもらうと、この結果起こることはこんなマイナス点がある。
なるほど、はい、
でこのことをやっぱりやらせてもらわなければ、この会社にとって大きなマイナスやし、それは自分たちに跳ね返ってくることやから、この件についてはね、上長がそれをや自分で積極的にやろうと言わないんやったら、これをやっぱりさらに上に一人ね、持っていって、これは会社のためにね、僕らはやるんやっていうようなことでね、フェイスイシューすべきやと思うね。
なるほどですね。
で、僕も前も言うたみたいに、でそのことを上長の、社長であったり役員の人がね、お前ら何やねんみたいなね、そんな会社の中の階層というものを無視するようななんていうことを言うたら、いやちゃんとこれは情緒を巻き込んでやりましたと、でも本人はそれでも嫌や言うんやから、これはもうこざるを得ないと、これでそれでもその情緒がお前らって言うたらね、あこんなんもうやめようと、この会社には将来ないみたいな、いやそれそうやと思うねん。だから僕はね、前もちょっと言うたと思うねんけどね、困難さっていうものを頭抱えてな、ずっと悩むことはやっぱり無駄やと思うねん。その時間もったいない。だから自分たちしっかり準備し、ロジックをしっかり作り、エビデンスを揃え、そこでみんな仲間が一緒にこう、このことの重要性を認識した上で、フェイスイシューすると、というようなことはね、僕らがやっぱり日本の組織の中でずっとこの先輩を見て学ぶんやみたいなことがあっただけでね、来たところの僕は弊害がね、随分たくさんの会社に出てきたんちゃうか、やっぱりね140万人多すぎる。
そうですよね、
だって路頭に迷うわけじゃん、これはまあね、なんかいろいろアルバイトなんかして生計立てなあかんと思うんだけどね、でそういうことをある一人の人間によってそのことが起こってるということになるんやったら、その人はその自分のね責任をじっくりと考えるべきやと思うよ。
なるほどですね、はい、わかりました、はい。
というのが僕の意見やね。
はい、ソニアさんいかがで
したか。ソニアさん、
はい、いかがでしたでしょうか。
なかなかね、
大変なことに
挑戦してるんですけど、ね、そうよ。だから逆に言うとね、僕はソニアさんはやっぱり生徒さんやろうと思うねんけども、大事なものの考え方を学んでることの意味はそれだけの実力がついてきてるっていうことやねんからね、はいはい、それをやっぱりチャレンジしてみるっていうことをね。ただ何度も言うけれども、コミュニケーションの仕方が下手 なだけでね、大事な自分のチャレンジする精神っていうものをないがしろにされるっていう状況を避けなあかんから、やっぱり説得力を持つとか、それからもう一つね、ついでに言うとくとね、これ僕割とよく使う手っていうか、使うってあんまり良くないのか分からへんけどね、深刻なメールはみんなをもっと深刻にさせるんですよ、
はい、なるほど、はい、
だから僕は深刻なメモは書かないんですよ、はい、だから俺なんかこう思うんだもんみたいな、それで笑いみたいな、はい、つまりそういう風にね、みんながそのことはあそうだよねって言うて、みんな頭に、抱え込むんじゃなくてね、はい、こうすると楽しいじゃんみたいに。だからなんかそういう雰囲気のコミュニケーションの取り方をすることによってね、逆の方向に持っていけることってまあまああると思ってるわけ、は
い、あ先生のメールいつもですね、楽しいですもんね、明るいですしね、
いやそれはね、これは俺はおそらくね、
はい、
聞いてないと思うから言うとね、僕もこれある組織の中でね、
はいはい、
あるやつとこうやり取り、あんまりこれ言うとねすぐ分かっちゃうからあれやけどね、はいはい、でたまたまねこの偉い人のことをね、話題になってね、
はいはい、
で俺と俺の同じ立場にいる人間とね、はい、この人がもうこの人はあかんみたいなことをね、こう言うてるわけや、はい、ほんで俺はね、いやそうだよねみたいな、ところがね、よう見たら CC に乗っかってんだよ、その人間が。ところがね、名前じゃなくて、その人が普段使ってないメールアドレスだったもんやから分かれんかったっけ俺は。
あ、なるほどですね。
これね、それでそれをやり取りを見てた別のやつが気がついて、もうね、もうハラハラどころかこれまずいしガーンだね。これでね、
でもありがちな
ことですよね。そうそう、ありがちやろ。これでその偉い人をともかく一応外して、これどうすんのよみたいな。それでみんなね、知らんかったもんねみたいに、もうねやり取りすんのやめた方がいいんじゃないのみたいなあった時、俺は、はい、俺に任せろ、でそれが俺その偉い人があってね、はい、すんません本音トークでちゃったみたいな、
はい、
こういうメールを出してね、それでね、その時のことをゆっくりとみんなでね腹割って話し合うことが大事だと思うから、今度ね銀座でも飯食いましょうみたいな、こういうことをやって呼び出してて、でみんなでそこでね討議、本音ベースの討議やった。あれはね、自分なりにね、あれもフェイスイシューしてるんです。つまりこれは一番ね、普通やったらみんなね、もうやり取りやめようと、これからもうしばらくね、人も2週間経った忘れるやつ、忘れへんもう帰ってね、悪化していくと思う。
そうですよね。
だからそこでね、あれ本で出ちゃったもんみたいなね、
はい、
あれでね、
暖かくですね、
うん、よかったね。つまりそういうことって ね大事だと思う、
ね、
だからそういうなんか何でもなかったみたいに深刻に捉えないということと、それからやっぱりコミュニケーションの取り方っていうことによってね、物事が変わるんだぞっていうことのね、いい教訓やったよ。
なるほど、
今それ気がついてた。
なるほど、先生の体験談も交えていただいて、なるほどと今日は思う、
やろ、
はい、解決方法でした。
ソニアさん、
はい、
よろしくね。
はい、ソニアさんもぜひ実践してみてください。はい、今日もありがとうございました。東京洋和会もかなり盛り上がりましたが、次はですね仙台になりますね。先生、
うん、いいね、
は
い、
真夏の盛りの時です
が、いや僕ねやっぱり仙台はね、はい、もともとあんまり仙台に人はいないって聞いてたのね、生徒さんいないって聞いてたから、仙台はあんまり対象にもなれへんやろ思ってたら、はい、教務課の人がね、いや、やっぱり東北は今元気がないから、は
い、盛り上げ
むしろ、ね、行ってほしいっちゅうから、ほんなら行こうかみたいな、そういうノリやからね、
はい、なので東京から一緒に行かれる方もお待ちしておりますので、
そうだよな、
はい、暑い仙台に なるといいですが、すいません、暑い夏になるといいなというところが言いたかったんですけど、
暑い夏、暑い仙台、映画な、
はい、仙台は8月25日土曜日、そして10月13日土曜日が大阪、
その通り、
はい、
大阪はね、今北新地に、はい、薮本さんが、探してくれたね、あフリークやったと思うな、なんかそういうところね、もう、110人までしか入れへんねんて立食で、はい、でもちゃんと3時間借りる、
あ、もう手配済みなんですね、
僕わざわざそのために大阪行ってたんや、
そうですよね、
なんか遊びに行ってんのか、はい、いう話もあんねんけど、それで遊んでたんやけど、そうそうそう、
はい、8月25日が仙台で、10月13日土曜日が大阪、そして11月3日が上海での開催、
うん、僕も飛行機予約した
よ、あ、早いですね、
はいはい、
はい、皆さんも予定を空けていただければと思います、ではどうぞお楽しみ、
うん、楽しみにね、
はい、お楽しみに、では最後に先生、今日の一言お願いします、
あ、せや、一言、俺が余計なこと喋ってると一言本当に忘れてまうねや、いかんな、あ、せやせやせや、あのね、はい、僕な、学生の学生の僕の大学の、
はい、
BBT じゃない ICU の方のね、
はいはい、
インターンの学生なんか割とこう、はい、働いてるとみんなご飯にまとめて連れて行ったりするの、
はい、
でこう気がつくことがあるねんけども、まずお礼のメールって普通返すわな、
はい、
まずスピードが違う、ね、呪い、学生のスピードは呪い、
なるほど、はい、
つまりな、本当はものすごく早めることが大事やな、それとね、これものすごく重要やねんけども、内容が人によってもちろん違うんですよ、で僕が気がついたことあるのはね、読み応えがある、あ、これしっかり書いてあるねっていうのはね、賢いんですよ、やっぱり、
なるほど、
でなんとなくね、取ってつけたみたいな、あ、今日はありがとうございました、おいしいものをいっぱい食べさせていただいて、おまけに賢くなるようなお話も伺えてすごく嬉しかったです、終わりみたいな、こいつアホかみたいな、はい、つまりね、
今ちょっとドキッとしましたけど、
大事なことは何かっていうと、はい、外に出すメールは、自分の考えを伝えるということをとか、はい、自分の感想を伝えることをしてるねんけども、と同時にその人の考えのレベルを伝えてるんですよ、
うん、なるほど、
だからね、僕はこの洋和会ラジオを聞いてる人たちはそんなことないと思うねんけれども、メールあるいはその手紙で出す内容ということは、
はい、
やっぱりそのことによって人から評価されてるんやっていうことを意識した上でね、外へ出すものは The Best のものを出すようにする、つまりその時には必ずある順序付けによって書くんやとか、あるいはここは同じテーマのものだからちゃんとその段落を分けて書こうとか、というような今まで学んできた問題解決のものの考え方がまさにそこにね、凝縮されていることが重要なんだ、
なるほど、はい、
でそのことを毎回意識しながら書くことによって自分のその文章力っていうのはすごく高まっていくしね、それと同時に受け取った人が、あ、これはいいなと、こういうふうに文章を書きたくなるよねっていうことを思えるようになると、そのまさにメールによって人に影響を与えることができるっていうことで、これがね、もともと僕はやっぱり問題解決を学んでる人たちっていうのは、僕は人間力の話やって言うてるわけで、それはつまりその問題解決の考え方によって人に影響を与えることができるんやっていうぐらいのね、意識を持って自分が外に発信するものに関しては はい、ベストのものを作ってもらいたい。
なるほど、はい、
ね、せっかく賢いことをみんな考えてるのに、それを表に出すときにね、しょうもない、ね、書き方で書いてしもたとかね、はい、間違うて変な人に CC したり BCC したりみたい な,
なるほど、
はい、そういうことをやると、もうドツボに入ってな、もうえらいことになるでみたいな、ね、そういうことや。
はい、メールは The Best なものに、
The Best なもの、
はい、あのせっかく自分のことを出すんですからね、うん、そうですよね。あのせっかくいいこうチャートがついていてもメールがねガタガタだったらということですよね。 The Best なものを出す、
自分で読み返してみて、これは本当に自分でね、自分の思っていること、考えていることをちゃんとこの中に凝縮されているなっていうものをね、やっぱり外に出していくべきだと思う。
はい、わかりました。ちょっと明日からメールを、今日からですね、あのメールの書き方もちょっと考えてみようかなと、
今日
はちょっとズキズキ胸に来ましたけれども、はい、やっていこうかなと思います。今日もどうもありがとうございました、は
い、いいえ、どういたしまして。今日も楽しかったね。
はい、ありがとうございました。
妖魔会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤健一先生と私ゆっきーでした。